しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしてはしごくり的かわかりませんが、周辺視野で処理する、周辺視野というかですね、要は中心を見ないみたいな話です。でこれ何を言ってるかっていうと、サッカーで言えばそのリフティングっていうの分かりますかね、ボールをサッカーボールを持って、その場でその足でボールを蹴って上げてっていうのを繰り返すような動作、リフティングと、ボールを上げ下げするってことですが、それってボールを見てやると、当たり前じゃないですか。でもボールを直接見ずに、大体その落ちる位置や、僕自身がサッカー別にね、うまいわけでもないんで想像ですが、ボールを、蹴った瞬間にその、当たる位置とか足の形ですよね。でどの程度飛び上に上がり、もしくはどの程度、までしか上がらないか、高さが上がらないか、もしくは方向ですよね。二次元じゃないんで方向が様々ですよね。自分の手前の方にちょっと低いものとか、もしくは、反対側に手前、奥に、高く飛ぶとか、もしくは自分の顔の方に向かってくるとかね、とかあと足だけじゃなくてもいいと思うんで、肩とか、頭とか、足の裏とかももとか、様々あると思いますが、そういったものですね。ボールをあまり見ずにやると、そんな、話で、別にサッカーの話したいわけじゃなくて、これがですね、実はその、仕事作りに役立つかは分かりませんが、非常にですね、その周辺視野、中心を見ないことが重要なんじゃないかなと思いまして、ちょっと仮説ではありますが、ちょっと喋っていければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、周辺視野で処理する、中心を見ない、その対象物を見ないということですね。で冒頭ちょっと長くなりましたが、サッカーのリフティングというもので例えてみました。でこれですね、実は今回初めてではないかなと思っていまして、だいぶ前にですね、ゲームの上達みたいな話をしたような気がします、多分。でですね、例えば格闘ゲームっていうのをご存知の方いるか分かりませんが、ストリートファイターというのが、シリーズが有名で、今実はですね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、ストリートファイター、ストリートファイター2ってきて、3ってきて、今6ですね、6がですね今、出て、プロ e スポーツ、プロゲーマーというところで、盛り上がってるというか、実際にありまして、あるというところなんですよね。メーカーはカプコンで変わらずです。でですね、その格闘ゲームであれば、どういう動作をするかっていうとですね、コントローラー、そのコントローラー様々ありますが、十字キーであったり、要は右レバーというかね、キーを押すと、コントローラーだったらレバー、それですね、押すときに、スティックか、例えば左側にキャラクターがいたら右を押せば前進する、左に押せば後退する。でこの時にですよ、まさにそのキャラクターを見ているかどうかなんですが、多分その、上手い人は見てないんですよ。要は自分のキャラクターを見ていない。でこれは一般的にっていうことだと思いますが、あまり上手くない方は自分のキャラの動きを見る、わかります、自分のキャラが前進した、右を押したら前進するっていうのをまさにその見ているんですね。でじゃあその上手い人は何を見てるかって言ったら、敵ですね、相手を見てるんですね。相手の動きを見ている。つまり間違ってね動いてたらダメかもしれませんが、そこはもう慣れていくしかないんですけど、例えば左、自分が交代しますと、左矢印を押して交代する、そしたら相手は何をするのかなっていうのを見てて、次の予測をしていく、予測になるんですよね。つまり自分っていうものの状態が、コントローラーと一体化され、いかようにも動ける状態になると。でこれをですね、この話をしたかもしれませんし、 もう忘れてる方もしくは覚えてない方も、なんていうんですかね、その思い出しつつ、まあ僕もだいぶ忘れてるんですけど、あとシューティングゲームというのもね一つあるかなと。シューティングゲームというのはあの時期ですね、まあ飛行機のような、キャラクターを操作して、敵機をこう破壊しながら、進んでいくようなゲームスタイル、まあシューティングで打ち合いですよね。で敵からも弾が飛んでくる。で、その弾幕系ゲームと言われているものは本当に弾がですねたくさん飛んでくるんで、かわさなきゃいけない。で実際にそのキャラクターの中心点しか当たり判定はないものも多いので、その場合どうするかっていうと、これさっきの格闘ゲームと一緒で自分のキャラクター時期ですねを、見ないんですよね。見るとなんでダメかっていうと、見ると弾が飛んでくることがわからないですよね。まさにこれがサッカーの周辺、サッカーで言ったら周辺視野のリフティング、ボールを見ずにリフティングする。格闘ゲームで言えば自分のキャラを見ずに相手の動きを見て動かす。シューティングゲームで言えば弾が飛んでくるのを見て時期は見ずに動かす。なんで例えばちょっと左動かしたい時にどうするのっていう時に、左を押せばいいんですけど、その押す量の動く量は飛んでくる弾を見て調整すればいいわけであって、時期を見て動いてるなっていうのの感覚っていうのは、その本当に0コンマ何秒の話になってくるんですけど、まあ、不要になるんですね。で最初はもちろんその動く距離とかが分からなければ、全然うまく動かせないんですけどっていうことになります。でちょっと長くなりましたが、これですね最近ちょっとあるゲームで実践したところ、まあ、非常にですね勝率が良くなってきているんですね。で逆に言うと、その勝てない時っていう、まあ、要は調子が悪い時っていうのは、自分のキャラクターを自分の時期ですね操作するものを見てて、何が起きるかっていうと、まあ、アクションシューティングみたいなものなんですけど、相手の飛んでくる弾とかが危機予測ができないんですね。で今どういう状態になってるかっていうと、時期がその中央にある時に、それはまあタンク系のゲームなんで戦車とかなんで、飛んでくる弾はどこから飛んでくるかっていうと、まあ、基本的には下から飛んでこないんですけど、右左上とかの画面からどんどん飛んでくるわけですね。でフィールドは全体にあるので、要は画面端からですね、画面が見えないところから弾が飛んできたら、自分のキャラを見てたら弾が飛んでくるのは、弾が飛んできて弾を見て、時期、弾、敵の弾、自分操作っていうその段階では遅いんですよね。つまり自分の時期はいかようにも動かせる状態にしておいて、まあ、なっておいて、弾が来たら避ける、もしくは弾が来た方向に攻撃する、もしくはまあアイテムとかいろいろ手段が取れるんですけど、その、最適もしくは有効な選択肢を取っていくということになります。こうするとですね、まあ勝率が高くなる、まあ、要はうまい、ゲームがうまい人は多分そういうふうにやってんじゃないかなっていう話です。まあ手前味噌ですけどね、自分がうまいっていうのも、まあ、そこは置いといて、これ非常に重要じゃないかなと思って。で実際にですね、そのゲームをしていてプレイしていると、その上手いプレイヤーというのはこちらの攻撃の予測が、まあ、反応が、まあ、良くて、どういう攻撃をしてくるかを、まあ、考えているわけですね。まあ、実際にですね、そのアイテムとかあと動きとか、時間制限もあるんで限られてくるんですが、その選択肢の中でどういう行動を取ってくるかのバリエーションみたいなのを読めると、相手の動きが読めるわけですよね。それこそ、どこに弾を撃つかとか、弾数管理みたいなのもありまして、弾数ですね、そのゲームはですね、弾を一応基本的には3発しか撃てないん で撃ち終わったら回復するのを待つ。でその3発を2発撃ったら、1発撃ったら2発しか撃てないので、じゃあ3発同じ方向に来て、その弾も相殺できるんで、相殺っていうのは、弾を消すこともできるんで、3発あって相手が2発だったらこちらが勝てますよねみたいなことも打ち合いだったらできるわけですね。まあ、そういう計算もできますと。そういうようなことをまあ瞬時に計算している、もしくは、そういうパターンをいっぱい持っている人っていうのが、まあ実はうまいのかなと。でこれは自分のキャラクターを見て動かしているっていうだけでは、まあ、到達できないんだよなっていうことで、まあ、学習におけるその型を身につけた人は、自分のその何だろう、どこら辺に自分がいてどういうふうに操作してるかっていうのが、まあ、なんとなく分かって、次の予測ですね、行動予測をちゃんと考えるってことを、まあ、すると、 できている状態がまさに、うまくいっているってことかなと思ったりします。でこれがですね、まあ、うまくいかなくなってなんでだろうスランプだなみたいな時に気づかずに自分の、動きをばっかり見ていて相手の動きを見ていないってことが、まあ、まあまああるというか、これは不思議なんですが、見えてないだけでそういう風になってしまうというのがあります。ちょっとゲームの話で長くなりましたけど、これをですねガラッと転じて、まあ、仕送りもしくは仕事を作るっていうことにしていくと、まあなんかもしかしたらお気づきの方いるかもしれませんが、一つ、まあ、仮説ですが、想像できるのは、まあ、例えば、サービスを立ち上げます、ビジネスを立ち上げます、事業を立ち上げます、まあ何でもいいんですね、たこ焼きやるラーメンやる、もしくは、フリマサイトで何か、ビジネスする、まあアフィリエイトでもいいですし、なんかね有料記事書いて売るとかね、何でもいいんですよね、写真売るとか。その時に写真撮って売る場合でもいい、写真撮って売るにしてみましょうか。その場合その写真を撮ることに集中してませんか。でそれは全然いいんですよ、この写真売れるかなで撮ってみる、自分はいいなと思う、もしくは誰かがいいなと思う、考えて撮る、ねえね、ストックフォトみたいなサイトありますよね今、まあ、AI がどんどんできてるんでちょっと売れるかどうか分かりませんが、そうね、やはりですねカメラン人間が撮った写真はいいという人がいて、やはり売れているとサブスクとかありますよね。でその、素材がねダウンロードされたりすると、まあお金が入ってくると、まあわずかだと思いますが入ってくるとしましょう。その時に、まさにそのリスナーのあなたがですねカメラマンであって、そのストックフォトサイトにアップロードするっていうことに、まあ、なってるとするじゃないですか。そのじゃあ写真を撮りますっていう時に何を意識するんですかって話なんですよね。まさにその時に写真を撮ること、なんかいい写真を撮ろうとかね、なんでもいいですよね。まあ、今、スピーカーが目の前にあるんですけど、このスピーカーの写真を撮ろうとか、わかんないですけど、撮ったり、まあ、その自然でね、風景、森の写真を撮ろうとか、なんか、空の写真を撮ろうとか、わかりませんけど、なんかテーマを設けてね、撮ったりするわけですよね。で、撮って、で、それが何かというところになるじゃないですか。で、さっきの話でいくと、まさに時期とか自分っていうのを意識するっていうのは、ここで言う、その、まあ、事業ビジネスっていうより、ところでいくとまさにそのサービスが商品作りの、部分を、見ているって感じですよね。つまり事業者サイドであり提供者側の心理なんですよ、まあ、要はプロダクトアウトみたいな言葉を使ったりしますが、まあ、プロダクトアウトってことはどうでもいいので、要は自分がいいなとか自分はこの写真を出したから買ってよという話です。例えばそれがうさぎの自分のね飼っているうさぎの写真でもいいわけですね。うさぎかわいいよねね、SNS でありますよね、赤ちゃん、何でしたっけ、ペット動物、あと何でしたっけ、なんかが人気だみたいな、まあまあそれは分かりますよね。僕も別に犬の写真とか見てますし全然可愛いなと思いますけど、それは置いといて、そういうのを、まあ、あげればいいんでしょみたいな、リスナーのあなたがねそういう感覚を持ってるわけじゃないとしても、あげればいいよ、あげればいいんだよねぐらいの軽い気持ちでね思ってる方も、まあ、いらっしゃると思うんですよね。僕も写真撮ってそういうふうに思う。じゃあ自分の飼っている、ウサギを撮ってね写真あげるじゃないですか。であげたら売れるというか売れますっていうところで、まあ別にそれやるなってことじゃないですよ、やるなってことじゃないんだけど、まあ売れないかもしれないじゃないですか。で写真をあげて、まあ、例えばですよ、なんかそのウサギのねドアップ顔の正面の写真しかなかったりするじゃないですか。例えばですよ、家庭の話なんで。で、それが売れなかったとするじゃないですか。そうした時に初めて、なんで売れないんだろうなと。自分のこの可愛いウサギの写真をあげてるのに全然売れないと。これはどうしたことかと。世の中おかしいんじゃないかと。まあそこまで思わなくても、なんか思うわけですよね。全然売れないと。で、まあある日突然かは置いといて、そのまあ友達とか、なんだろうな、他のウサギもしくはペットの写真を見ると、なんかいろんな方向から撮ってたりすると。例えばウサギの横ですよね、横で、まあ、耳が、立ってたりなんかしたりするのが分かる。正面だと、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、その花セレブっていうですね、こう、ちょっと品質の良いティッシュペーパーの、ものって、ウサギとか犬とかなんかそんなドアップのね、前から正面の真正面の顔だと思うんですけど、あんなイメージしかなかったんだけど、横だったらまだ違うよねと。上からでもいいし、うん、あと1匹じゃなくて何匹もいるとかね、わからないですけど、バリエーションが欲しいんだと いうことに、まあ、あなたは気づくんですね。気づいてほしいというか、気づいたとしましょう。別にどういうものでもいいんですけどね。その今言ったのはたまたま具体例であって、最初のドアップのウサギの写真じゃないものをまずあげようってことに気づけるかってことですね。もしくはたまたまそのドアップの写真が指示されたら、そんな、振り返りしないんですけど、大体のことってうまくいかないのでうまくいかないっていうのは、自分が意図との意図した結果を選ぶことはできないんで、そこでやっぱり修正なり改善なりしなきゃいけなくなるんですよね、きっとね。で、そこで変えていくと、変えてって、じゃあ、ウサギね、一匹だったから友達も撮らせてもらう、友達のウサギも撮らせてもらうとか、わかりませんけどね。とりあえずいろんなパターンを、じゃあ一匹でも横からとか、まあ、下からはないか、上からとかね、横からとか撮って、ジャンプしたり跳ねたり、もしくは動画も撮ってもいいかもしれない、わかんないです。そういうのをまあ撮るわけですね。っていうことは、これ何かっていうと、まさにお客さんの目線なんですよね。お客さんっていうのは、その写真を、素材を使おうとしている人の視点なんですよね。まあ、それこそ花セレブだったら、そのお花、顔をアップした、動物の顔を、鼻をアップしたってところが、まあ、多分特徴だと思うんですけど、まあ、これは解釈が様々あると思っていいんですが、まあ、僕はそう思ってます。で、同様に、じゃあその商品パッケージみたいな風に使いたいのか、それともアイキャッチで使いたいのか、何かのその資料の、なんだろうな、そのゲームのね、アイコンみたいなものを使いたいのか分かりませんけど、そういう何を想定されているかと。全く想定されていないなら、ちょっと難しいかもしれないし、もしくは想定しているものがあれば、その分野で、ジャンルで、使い方で、そのお客さんを意識して、できるかもしれないわけですよね。まあ、例えばこれがいいかは置いといて、ウサギ島っていうのが確かあるはずなんですよね。たくさんウサギがいる、とこがある。そういうウサギ島を意識した写真だから、島にウサギがいますよみたいなことを、日常の、まあ、そのところにウサギがいることを、まあ、撮影するみたいなね。まあ、ウサギをね、その野放しにしちゃ多分ダメだと思うんですけど、飼ってたらね、それをどういかに写真を撮れるかってことがあるんで、ちょっとそこはどうやるか置いといて、そういうのを意識したら、うさぎ島に行けない人も、まあ、うさぎ島の写真があればそれまでなんですけど、別にうさぎ島の写真じゃなくても、うさぎ島ですよみたいな感じのイメージ写真として使うことも、まあ、できるわけじゃないですか。イメージ写真ってのうまく使えますからね、その撮れなかったら。はい、昔のね、なんだろう、その20年前のうさぎ島の写真の方がいいのか、うさぎ島じゃない今2025年のね、3月今日28日の写真があったら、そっちの方が現代っぽいし、今かもしれないじゃないですか。あとはどう加工するかとかもありますが、そういう意味でですね、なんだろうな、お客さん視点になると。で、ここまでまとめますと、何を言ってるかっていうと、このカメラマンとして写真を撮ってそれを売るという時に、まさに写真を撮って何かを撮ろうとすると、事業者目線側になるんですよね。要は、その写真を売ろうとする、写真があって写真を撮って売ろうとする、当たり前ですけどね、当たり前なんですけど、そういう、まあ、目線になっちゃうんですよね。その、で今度は、さっきの話では、写真をその上げてから後で、あ、これでは売れないから、お客さんの目線で考えると、これは微妙だなと、これは使えないなってことで、そのバリエーションを増やす、商品として、ウサギのね、ドアップだけじゃなくて、さまざまな、視点で、横から撮るとか上から撮るとかね、たくさんとか、あと背景とかね、別のところで撮ると、パターンを増やしていった。まあ、なんかそんな当たり前じゃないからね。で、もしかしたらリスナーのあなたも思われるかもしれませんが、それはですね、意外に当たり前ではなくて、写真を撮るっていう、その商品作り、ここでは写真って言ってますが、見えないサービスでもいいんですけどね、ウェブサービス、アプリとかね、 IT でも何でもいいんですけど、でも一緒です。コンサルティングみたいなもんでもいいですね、相談でも一緒ですけど、見えなくなるんですよね。これを、まあ、僕は何とかな、思考の盲点みたいな、その要は事業者目線とお客さんの目線の時に、その、いわゆる目で盲点っていうのがあって、見えなくなる点があるんですけど、片目だとね、そういう点があるんじゃないかっていうふうに、言ってます、僕は。だから必ず存在するんですよ。存在して見えなくなるんですよ。でもそれは今言った通りで、絶対見えないわけじゃなくて、やってみて、振り返って、あれなんだろうねっていうふうに見れば、大体わかると思います。それが全く見えないっていう場合って、 今言ってる通りで、片目でしか見ない、要は事業者サイドでしか見ないとか、お客さんサイドでしか見ない、まあお客さんサイドでしか見ないのはないんですけどね。でお客さんサイドでしか見ないと何が起きるかっていうと、その作れないんですよね、商品がね。要はツッコミが厳しすぎて、そんなんいらないよっていう、なんかこうすごい否定する方いらっしゃるじゃないですか、自分の。あ、すいません、そんなウサギの写真いらないよっていうね言ったら話終わるじゃないですか。じゃなくて、そういうのが昼かもねぐらいの、まあ、感覚でまずやっていかないと、最初はできないですよね。最初はそういうふうにまずやらなきゃいけない。でその要は事業者サイド、提供者サイドっていうところと、お客さんサイド、まあ、利用者目線っていうのをこう両方とも見る必要がある。それでやっと、まあ、両面じゃないんですけど立体的に見えて、事業仕事作りということでな、まあ、成立しやすくなるってことですね。それやったら絶対成立するっていうよりも、まずその視点がないと成立しえない話なんですね。でその最初の方で言ったゲームの話でいくと、まさに、仕事作りっていう観点でいくと、写真を撮って写真を上げて、その写真という商品を売ろうとすると、時期ですね、まさに自分の方を意識しすぎてるんですよねっていうことになります。なんかつながりました。まあ若干ですね、強引な感はあるんですけども、まあ大体一緒かなと思います。でまさにその、他人ですね、周辺視野を見る、要は他の人のニーズとか、どういうものが好まれるんだろうかを見るっていうことが意識するわけですよね。あ、うさぎ島あるよとかね、わかんないです、そのうさぎのためのなんだろうな、何でしたっけ、ケージというか、袋とかね、うさぎをこう入れてね運ぶカバンみたいなのがあるとしたら、そのカバンに入ってるうさぎのやつを取りたいんだみたいなのもあるんじゃないかと思うんですね。だったらそのうさぎに入れたカバンっていうのを、まあ、例えばね、そのメーカーさんとコラボをしたりとか、提供してもらって写真撮るとかもありかもしれないです。でもまああなたの、その実際のあなたがね、そんなにたくさんの実績なかったら、まあお買い上げいただいてとかなるかもしれないし、わかんないです、それはね。でもそういうのを提案していくっていうのはありですよね。でそれで広告として、まあそのストックフォトにはそれ広告できないと思うんで、また別だと思うんですけど、まあ自分の、ストックフォトじゃないところで売れば、それは広告になりますから、それってどういう風になるのか分かりませんけどね、 SNS とかでやって PR としてやっていいのか分かりませんが、まあそういうのをね、事業としてねやってもいいのかもしれません。それがうまくかが置いといて、でそうやって自分の写真とか、サービス商品を作るっていうところに、そのお客さんとか周辺視野で周りが見えててっていうのであれば、全然今回の話はもう不要というかいいんですよね。でも多くは、僕が考える多くは、自分のその写真を撮ってあげるってことでどうして売れないんだっていう方向になりがちなんですよ。まさに時期を見てて自分の方しか、見てない。でその相手の、その相手とかお客さんっていうものがあって、周りにね、そっちを見てないので対応できなくて、あれなんでこういうのないんですかって言われて初めて気づく、もしくはそれに対してこう、見てない、もしくは耳を開いてない感覚ですかっていうなってんじゃないのかなってことです。でここでもちろんさっきのゲームの話もそうですが、技術としてその時期を自由に動かすとか、どういったパターンがあるかっていうのは、まさに技術の話で、勉強とか習熟して身につけるものなわけですよね。十字キーで動かして、自由に動かせる、もしくはその弾を発射するとか、格闘ゲームだったらパンチを出すみたいな、必殺技を出すみたいなことが、写真で言えば、どういうふうに撮ったらいいとか、これは可能とか、なんか編集できるとかね、そういうさまざまなものがあるわけじゃないですか。写真の技術とか全然僕わからないですけども、そういうのがあるわけですね。でそれが全くなければ当然お客さんの要望とか対応はできないですよね。ただここでハマりがちなのが、その技術があるから、商品とかサービスとして優れてて、それで売れるっていう話はではないわけなんですよね。その技術とかサービス、優れたものを求めてないお客さんであれば、それは不要じゃないです。要は過剰なものってですね、例えが適切か分かりませんが、回転寿司って気軽にお寿司が流れてきたものを食べる、ある種のエンタメみたいな感じじゃないですか。で お値段もまあ最近はもう分かりませんが、リーズナブルっていうね。でそれは何に比べたかって言ったら、回らないお寿司ってことで、職人さんが一個一個注文聞いて、もしくはおすすめを出して、ゆったりね、お話をねしながら食べるようなところでは、まあお値段も高いですし、なんだろう、そのエンタメではないですよね、食べ方としてね、多分ね、味わってみたいな。 ていう時に、あの回転寿司にその、板前さんというかね、そのなんだろう、回らないお寿司屋さんの接客とか対応を求めるのもちょっとナンセンスじゃないですか。で逆でその回らないお寿司に回る寿司屋さんのエンタメを求めるのもまたナンセンスじゃないですか。もちろんそれを混合させたうまいところの何か仕組みがあるかもしれませんが、ちょっと僕はちょっとわからないと。でそういった求めているところに適切に出していくことが、まあ、ポイントで、まあ、そのリスナーのあなたがですね、やりたいビジネスとか事業とか仕事がどういうお客さんに向けてやりたいか、まあ、よくターゲットって言ったら言葉は言いますが、まあ、ターゲットって言葉はまあなかなか、最近ね僕は使わずにその対象者とかね、そういうふうに言ってますけど、誰に届けたいかってことですよね。それをまあ、あの当たり前ですけど考えることが、大事になってくる。それもそんなのはあのもしかしたらどこかで誰かも言ってるよって話で、誰かも言ってるし、どこかで誰かも言ってるんですよ。皆さん言ってる。だけどなんで言ってるかって言ったら、できてなかったりそれが見えなくなるんですよ。っていうことが今回の話で言えば、まさに周辺視野、他人ですね、お客さんが、要は自分のサービスばかり見ていて、その周りで何が起きてるか、まあ、実はですよ、これ分かんないですけど、その写真を撮ってあげていくと、何を求めてたん、そのお客さん何を求めてたんですかって言った時に、例えばですよ、これは分かんないですけど、まあ想像のアイデアとして、例えばまあそれこそ、ね、虹の橋じゃないんですけど、亡くなったペットがいて、悲しいんだけど、そういう似てたからちょっと 買いましたっていう、要は自分のペットロスっていうものの対策としてそういうのを買ったとか、もしくは可愛いペットっていうのをこうキャラクターとかグッズ化したいから、そういうのを探している、まあ、いわゆるマーケティング的な観点で買った人がいるとか、わかんないですよね。うん、だからその出してみてどういうお客さんがいるかっていうことはわからないけど、そうやってその周りの声とか見ていくと、その対象者っていうのはいたりすることが多いんですよね。基本的にそこで本当に全くそのニーズというか誰も需要がないものっていうのは、僕はないと思ってるんですね。ゼロはないって感じです。ただ当たり前ですけど、出したらプラットフォームに出すとか、どこかで発信したら必ず売れるなんてことはないわけです。時間がかかりますし、その認知されるまでかかる。だから理屈で認知されればいいんでしょってことで広告かけたら売れるかって言ったら、まあそれもまたあの大概というか、あの絶対できるわけでもないですから、あのそこがですね、まあ難しさはもちろんあるんでしょうけど、あのなんていうの、工夫のしがいってことですよね。じゃあ本当にその、じゃあペットロスでっていう人は本当にそのストックオートサイトを使うんですかっていうことですよね。多分使わないかもしれないですよね。むしろその信頼できたり、なんか話の中から出てくる、それこそペットの、何ですか、あの、ペットホテルとかね、まあ、ペット霊園とかもありますが、なんかそういったところの話がしやすい。でもいきなりその亡くなったね、生きてるっていうね、生きてるか亡くなってるかもちろん状態は2つですが、生き方もね、いろいろ健康で生きるところもあるわけじゃないですか。ってなっていくと、もっと違うところでそのペットの話っていうのは展開されてるかもしれない。まあ要はオンラインディスコードコミュニティみたいなのがあって、それこそ LINE のオープンチャットみたいなのがあってね、そこで話されてるかもしれないじゃないですか。で、分かんないですよ、僕も分かんないですけど、それってどういうところに人がいて何を求めてるんですかっていうふうに、まさに自分の、ここで今までちょっとすみません長くなってきましたけど、カメラ写真撮って、ウサギの自分のペットの写真撮ってあげてるっていうところでは、まあ極端に言えば狭いわけじゃないですか。自分の作品とか自分のカメラとか自分の技術で撮って売ろうとしてるってことで狭いわけですね。でも実際はそれは点でしかなくて、一つの見方としてはそれはそれでやってみたことはいいんだけど、実際はその様々な人が社会に生きていて、その人たちがそのウサギの写真っていうものに何をまあ意味付けるか、価値とするかは、乱暴ですけどね、あの勝手なわがままなわけですよね。まあこれはですね、あのジョブ理論と呼ばれているような、ジョブ、要は何を解決したいのかっていう、何をその人が解決するかっていう話なんですよね。だからこれはなんかよく言ってますけど、例えばそのなんだっけな、ボールペンっていうのをなんかペンで書くっていうことで、何かをメモしたいってことをあの解決するとか、何かをメモしたいってことで役立つっていうふうに思いがちじゃないですか。でも、まあ、ここにペンありますけど、このカチカチカチってこの音が、このカチカチする音でなんかストレスを解消するっていうふうに、もしボールペンっていうのを、 なんだろう、その、違う意味にしたら、意味付けとしたら、ボールペンの芯が、芯じゃ書けなくてカチカチするだけっていうのもできるわけですよ。ここの伝わりますか？だからボールペンが必ず書けなければいけないっていう風な人は、それはメモっていうことを想定してるんだけど、それはあのもっと、まあ、頭が固いとかは僕は思わないんですけど、もっと違う視点もないんじゃないかなって思えば、もしかしたら何か出てくるかもしれない。これはもうトレーニングですし、まあ、僕がよく言ってる違和感発想とか、その日常で何をそのものに見るかっていうのは、まあ、要は頭を柔らかくしてくださいって言ってもできないので、そうじゃないもの、今見ているものじゃないものが、まさにボールペンっていうものを見てたら書くものしか見えなかったら、それはそのボールペンしか見てないわけじゃないですか。ちょっと哲学的になってたらごめんなさい。でもそのボールペンを使う人っていうことを考えた時に、どういうふうに使えるのかって言ったら、まさにこれでは遊びですよね。余白とか余地から様々な見方で考えられるかってことになっていくわけですね。でごめんなさい、戻すと、その最初に写真を撮って、ウサギの写真を撮って、売ろうとしてたところから、その全然違う人の考え方とか見方から見て、自分の商品を見直して売る、まさにそれが周辺視野で、まあ、処理するって言ってますけど、まあ、今回は至極理的に言えば、至極理ポイントとしては、自分のサービスをこう深掘りしていくっていう感覚ではあるんですけど、まあ、僕とかでは若干違ってて、深掘りだとそのよりなんかあのガラパゴスかってこう揶揄されますが、あの何ですか、解像度が高いウサギの写真を出すとか、バリエーションもその何ですか、横ね、横から見るのと正面が見るのじゃなくて、角度がなんか5度ずつ違うかあのウサギの写真を上げたらいいって、それがいいか分かんないですよ。モデリングとか回転するものだったらそれぐらいのもの必要なんで、それはありだと思いますけど、そのモデリングとか意識せずに単に5度ずつ回転してって360度回転したものが欲しいとかはちょっとよく分かんないわけですよ。例えば、まあ、もしくはあのタレントではないんですけど、人間のタレントではないんですけど、ペットのタレントとして、ウサギの手だけアップとか耳だけアップとかね、そういうの方がもしかしたらパースとしては面白いかもしれない。でもそれはなんでそれやるのっていう時に、何かそのお客さんをその想定しないと、多分その写真を撮ってあげて売ろうとしている人の中には、その深掘りしてっても多分それは出てこないと思うんです。アイデアがないって感じです。で深掘りしてってそのアイデアが出て、だったら、それは至極的にはいいんじゃないかなと。いいっていうのは至極的には面白いってことですけど、でも深掘りって、その場合深掘りしていくと多分よく陥るケースは、その解像度を上げる、その5度ずつね、ウサギを回転させた写真を撮る、まあ、それは面白いんですけどね。なんかウサギで文字作るとかね、でもそれも多分深掘りじゃないですよね。深掘りって多分なんかいいカメラを使うとか、なんか自然光を使うとか、分かりません、編集してすごい映えさせるとか、分かんないです。まあ、あとそのなんで SNS とかサイズで使いやすいようにするとか、もう正直分かんないです、そのあたり。分かんないんですけど、深掘りするっていうのは、要はその写真とか商品だけをこうなんか変えていくだけなんで、その誰かがどう見るっていうのが本当にその欠如というか欠落してしまうんですよね。それは今回の、まあ、一番のポイントであるその周辺視野ってことで、自分の、まあ、何度も繰り返してるんですけど、自分のものだけ見てると周り見えないじゃないですか。あと目ってそうで、集中して見てると周り見えないですよね。でも周辺視野っていうのを意識するってことは、自分を、まあ、時期をぼんやり見てないようなもので、周りを見てて自分の時期は操作できるっていう状態なんですよね。これがちょっと説明が難しいんで、ゲームやってる方だとだいぶ理解されるかもしれないんで、ぜひゲームなんかやってほしいっていう、テトリスとかでもいいですし、それ結構で、ね、大事な気がします。でカメラの話しましたけど、これが別に文章でもいいしイラストでもいいんですよ。自分のイラストだけ見てイラストを上達して上手くなっていく、全然それもいいんですけど、多分その上達するとか、なんか書いてなんかその仕事にするとかっていうのは、他の人が何かを欲するっていう方向に、まあ、矢印がですね、矢印の発信すれば自分の方に向いてるっていうのもいいんですけど、自分だけ見てても、その何ですか、そのどこまで行けばいいか分かんないですよね。外に向けてこの人のために行為したいっていうのがなければ、まあ、それはですね、シンプルに届かないわけです。この人のために何かしたいっていう、 で今回 だったら例えば僕のこのポッドキャストの話も多分その、提供者サイド事業者サイドで自分が仕事としてビジネスとして作ってなんか事業やりたいっていう人が陥るのはまさにその何かをやりたいっていうところでやると全然いいんですよ。 やるところでハマってそのなんか自己実現みたいになっちゃうんですね。それだけやるラーメン屋やるラーメン屋やるってことはラーメンを、屋さんをただ場所を開いただけじゃダメじゃないですか。食べに来てもらってそれでその成り立たせるみたいなのがやりたいわけですよね多分ね。だから最初のステップとしてラーメン屋を開くのは全然ありなんですけど、その開く前にそのどういうものを提供したらいいのかっていうのはもっといろいろ実験というかできるわけですよね。だからそこがなぜかラーメン屋を開くってことはその店を開いてお金を貯めてみたいな風にだけになっちゃうんですよね。他のものが見えててそれいろいろあるんだけど今回はこれですっていう感覚の人は多分そのいろいろ見えてるので、まさに自分の矢印だけ向けてそれだけやるってことはなくて他ではどうなんだろうねっていうこう、まあ、まさにそれがその状態が視野が広いってことですよねっていうふうになってるわけですよっていうことがあるからそういう人がいらっしゃるんじゃないかと思ってその人には届けてます。じゃない人はこれは多分もう今までここまで聞いてないはずなんで、ぜひですね今までこのスマイル長くなりましたけど聞かれた方事業に集中するとか自分のその仕事作りに集中するっていうのはなんかぼんやり自分のやってることだけを見ているわけじゃない、あごめんなさいぼんやりだけで自分のやってることを見てるだけじゃないわけですよ。つまり周りを見ててそれに対して対応していることが多い、それがまさに周辺での対応なんですけど、それは自分のそのやってることが把握してて、まあ写真だったら技術だしこうやって書いたらできるよねっていうその技術とか習熟ももちろんあるし、その上で、周りを見なきゃいけないってことで、まあ、最初周りを見ても、まあ、順番どっちでもいいんですけどね、順番はどっちでもいいんだけど結果的にどちらの自分のその商品サービスを作るのもやらなきゃいけないしやるし周りからどう見られるかっていうのもやっぱり行き来してやるということがまあ必要なのかなと思ったりします。でこれをチームとか組織とかでやると分けてその意識しなくてもいいよねっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、全くないところではさすがに無理だと思ってて、要は自分が作るだけであとは売ってくださいっていうのだとまあなんだろうな、解像度が低くなる、要は周りが見えてないのでなんで自分の商品が売れるかが分からないから、そのまああんまり良くないですけど、その売っている人とか周りの人がいなくなったらもう終わるじゃないですか、その売っている人がね。だそうならないようにもやっぱり自分で仕組みはある程度ねそこそバランスをとって考えていきたいと、まあこれは次回を込めてでもありますが、思いました。今回ですねその周辺視野で処理する、まあ、要は対象物を見ないということでちょっと概念的にはなってしまったんですけど、至極理的に言えば要はお客さんの視点も入れて考えるけど、お客さんの視点を考えるっていうのは自分の商品ばかりサービスを見てて集中して見てたら考えられるかって言ったら、ある程度それを手放してもうそれがある程度できるという状態で保持してて、周りを見るみたいなイメージです。ここはですねちょっとまだ言語化危ういんですが、今思っていることを話してみました。少しでもですね至極理として仕事作りビジネス、企業ですかね、何かお役立ちできれば幸いです。今回は以上となります。至極理ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。